皆さんおはようございます。2月28日の施術礼拝、これから御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられてます聖書ですけども、イザヤ書の35章にはですね、イスラエルの民へのですね、神様の到来とその救済の宣言が、記されております。まず、着目したいのはですね、5節であります。その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くとあります。まさにですね、主イエスキリストはその神様の到来を行いにて証明されたわけであります。今朝もう一箇所の箇所、マタイによる福音書12章22節から35節から、今日はですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずマタイ12章の22節です。その時悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて、イエスが癒されると物が言え、目が見えるようになったと、そのように記されております。主イエスキリストはガリラヤ中を回って病気の人々を癒されました。ある時悪霊に疲れて目が見えないで、口の聞けない人がイエスのもとに連れられて来られます。主イエスはですね、その人を見て憐れんで悪霊を追い出されました。口の聞けない人が話し始めました。人々は驚きまして、この人はダビデの子ではないだろうかと言い始めます。それを聞いたファリサイ派の人たちは、この人は救い主なのではないと、魔術を用いた悪霊を追い出しているだけだと、主イエスを非難しました。こうして主イエスとファリサイ派の人との間に論争がなされていきました。主イエスのもとへ連れてこられた人はですね、目が見えない、聞こえない、というハンディキャップを持った人でした。当時そのようなこう状況は悪霊、いわゆるサタンの技と考えられておりました。病気になったり心や体にハンディキャップがある人は神に呪われているためであって、人々はそうした人たちを汚れた者、罪人として社会から排斥しました。主イエスはその人を憐れみ、癒されたのです。口の聞けない人が話し始めた。人々はですね、その奇跡を見て驚いて、主イエスの技の力に神の力を見ました。だから言います。23節です。この人はダビデの子、神から使わされた救い主かもしれない。病気を癒すとはですね、悪霊を追い出すことであって、それは神様にしかできない技だと人々は思ったからです。しかしファリサイ派の人々は、主イエスのそうした行いは改宗を惑わす危険性があると思いました。ですから彼らは主イエスを非難し始めたわけです。24節です。イエスの力は悪霊の頭ベルゼベルから来るのだ、惑わされてはいけないと言うんです。それに対しまして主イエスは反論されます。25節から28節です。あなたたちは私の癒しの力がサタンから来ると言う。しかしサタンを追い出せば内輪もめだ、どんな国も内輪で争えば荒れ果ててしまう。サタンはそんなに愚かではない。 私は神の力でサタンを追い出している。もし神の力がサタンを追い出しているのであれば、神の国はすでにあなたたちのところに来ているのだと、このように言うわけです。神の国は死んでから行く天国のようなものではない、今ここで始まっているんだと主イエスは言われているんです。病気や心や体の不自由な人が癒される、その癒しを通じて人々がですね、神様の呪いのもとにあるんじゃなくて、神様の祝福のもとにあることが明らかにされる。その神様の技をなぜ素直に喜ばないのかと主イエスは反論されたんです。そして言われます、31節から32節。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものは、この世でも後の世でも許されることはないと言われるんです。あなたたちが私を受け入れないで、私の悪口を言うのは構わない。しかし神がなされている救いの技を否定することは許されない。神様は人が人として生きることができるように今サタンと戦っておられる。あなたたちは神の救いを否定しているんだと主イエスは言われたんです。人はですね、本当にこう原因のわからない病気や治らない病を悪霊のせいにします。今日でも人間の力ではどうしようもない病、特に精神の病は悪霊に結びつけられる。気味の悪い病気とされることもあります。入院などでこう社会から隔離されることもあります。ハンセン氏病等の本当にですね、悲しい歴史があります。岡山の愛生園、私も行きましたけども、本当に隔離されている状態であります。病状が落ち着いても退院ができない、帰り先がない、いわゆるですね、社会的入院も多くあるようあるんです。そのような人たちも、あなたの隣人か、あなたはそのような人たちを悪霊に取り憑かれているとして排除してないだろうかと主イエスはですね、私たちに問いかけれているんですよ。私もですね、牧師たちやあるいは信徒の仲間の皆さんと、ある精神の病を持たれている方々のいる病院を訪問したことがありました。本当に幼い時からここにいて、もう70過ぎてもここにおられる、そういうような方たちも何人かそこにいらっしゃいました。ずっと生涯ここで生活をされておられる、そういう方々と私もお会いしてお話をすることができました。皆さん本当にですね、生き生きとしてですね、その中で生活をされている姿を見ること、お会いすることができたわけです。パンを作られていたり、あるいは時には日曜日には礼拝堂に入って礼拝をしていたり、そういう方々の姿、本当に神様がここに生かしてくださってるんだなという姿を見ることができました。そしてそういう方々にお仕えしている施設の奉仕をされている皆さんも、本当に明るい笑顔でお会いすることができた。本当にそういう方たちというのは まさに隣人として活躍をされている姿、本当に美しく映りました。 科学者によりますとですね、人類という集団の中には必ずある程度、ある頻度ですね、ハンディキャップや病気を持った子供が生まれてくるという考え方があるようです。現実にそうした事例はあります。本当にですね、生まれた時にいろんな内臓や体の奇形で生まれてくる人もいる。いろんなハンディを持って生まれてくるですね。あるいは精神的にも本当に病んだ重荷を持った方もいらっしゃる。そうした場合ですね、生まれても苦しむだけの重い病気を背負う子供は生まれない方が幸せだったと考えるような方もいるわけですが、こういうハンディキャップとか病気を持った人はですね、本当に神様に呪われた罪人だと断言するようなファリサイ派の人々と同じじゃないでしょうか。ファリサイ派の人々、あるいは世の人々は、目の前に病気やハンディキャップを負って苦しんでいる人がいても気にかけないし、癒されても喜ばない。シエスが怒られたのはですね、このような人々が自分たちこそ神に仕えていると思っていたことなんです。主イエスは、神様は苦しむ人に無関心ではない。神様は病気やハンディキャップを持つ人を見て、腹綿がねじれる、本当に悲しみをですね、覚えて、これを憐れみ方なんだ。だから神様は私に病を癒す力を与えられたんだと癒しの技を通して言われているんですよ。今日の聖書の箇所のですね、少し前ですけども、マタイの12章19節から20節に、彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないとあります。これはイザヤ書42章です。主のしもべの歌の引用です。イザヤ42章は、このバビロン捕囚となってですね、本当に絶望に瀕していた民のためにですね、この働く無名の預言者です。第二イザヤと呼ばれるですね、預言者の記事です。彼は公衆の面前にて大声で叫ぶんじゃなくて、隠れたところに置いて、傷ついて倒れようとする人々に手を差し伸べました。マタイは、主イエスこそ主のしもべの働きをされた方だとここで述べているんです。人々が求めていたですね、メシアは剣を持って悪を凝らして罪なき人を釈放する政治的な軍事的な指導者でした。ユダヤをローマの支配から解放して、ダビデやソロモン時代の栄華を回復するメシアをですね、人々は望んでいました。しかしマタイは、傷ついた足を折ることなく、くすぶる刀身を消すことのない方こそメシアだ、救い主だと証言します。当時の人々は、本当に重い病気や精神、体のハンディはですね、神様の呪いから来ると考えていましたから、これらの人々は罪人として社会から排除されていました。人々は病気やハンディに苦しむだけじゃなくて、社会からの疎外に苦しんでいたんです。なぜ私たちは社会から排斥されねばならないのか、なぜ神はこのような冷たい仕打ちを許されるのか、 神はおられるのか。彼らは神様の愛を疑い始めて、信仰の火は消えようとして、生きる意欲も折れるようとしていたんです。彼らこそまさに傷ついた足であり、くすぶる刀身でした。その彼らの病を癒して精神や体のハンディを取り去ることこそがですね、まさに彼らを救う神様の憐れみでした。マタイはイエスの働きの中にこそ神様の救済の技が示されている。その技を妨害する者は聖霊を冒涜し、聖霊に逆らう者だと証言しているのです。この主イエスとファリサイ派の人々にを分けるものはですね、相手の苦しみに対する痛みです。主イエスは、彼は悪霊に取り憑かれているとして排除されている人がいるからこそですね、憐れまれたわけです。ハンディキャップがあることは辛いことですが、それ以上にハンディキャップがあるから差別されて排除されることが問題なのです。主イエスは目が見えないで口の聞けない人を癒されました。この22節で癒されたという言葉が使われてますけども、ギリシャ語の原点では奉仕するという意味があります。英語ではセラピーですね。その言葉がですね、このギリシャ語から派生してきてるわけです。これを病人に当てはめますとセラピー、治療するとか手当てをするということになりますけども、手術にとりまして、この神の国を実現するために本当に大事なことは、手当てすること、その手当てに献身すること、苦しい思いをしている仲間の苦しみをですね、共有することであったんです。主イエスがなされたのは、病人や差別された人を憐れんで、苦しみに共感して仕えることだったんです。マザー・テレサの行いもですね、奉仕であったと思います。マザー・テレサは、路傍で亡くなる人々を死を待つ人の家に運び込みました。最後の看取りをしました。彼女は語ります。私は彼女の病気を救いたいんじゃありません。彼女が最後を迎えるときに、自分は愛された、大切にされたという思いで天国に帰ってもらいたいのですと、愛の贈り物という本に書かれています。私たちには主イエスのような病の癒しはできませんが、差別されて排除された人をですね、隣人として迎えることはできるわけです。先ほどもお話ししましたけどもですね、本当に差別されている人たちにもそこに寄り添うことはできるんです。社会の中ではですね、権力を持った人々が支配して命令するかもしれません。しかしですね、教会の中では仕えることに喜びを見出すような人々がいるわけです。教会の中では困っている人たちのためになすべきことをしようとする人々がいます。先日ですね、川崎の桜本教会、私たちも桜本教会とは本当に連帯しているわけですけども、その人たちが関係してます団体があります。ヘイトスピーチというですね、本当に愚かな人を排斥するような、差別するような 行動をする人たちがいるわけです。本当に嘆かわしい人たち、そういう人たちのに対するですね、そういう者たちをやめていただきたいという運動をされている人たちもいらっしゃいます。私の恩師であります関田博夫先生からですね、署名活動の依頼が参りました。私は本当にですね、早くにそのことを連帯したいと思いまして、まずは先日家庭集会の皆さんが集まっていると伺いましたので、お願いしまして署名のお願いをいたしました。そのようにですね、私たちはそのような何ができるのかといったら、そのようなことしかできないんですけども、そこに私たちはですね、使えることに喜びを見出すんじゃないんでしょうか。何もできない、声を上げることしかできません、署名をすることしかできません。でもなすべきことを私たちはすることが大事だと思います。それがですね、まさに神の国に生きている者のなすべき技だと私は思います。神の国はあなたたちのところに来ていると CS は言われてます。その通りです。すでにここに来ているんです。それをですね、証ししてこの世界を神の国として完成するためにですね、私たちがそこに仕えていくことが私たちの使命であると思います。私たちは微力です。何もできないと思う、それでも何ができるかと考えることもできます。何かしたいと考えることもできます。それだけでも私は大事だと思うんです。そこに喜びを見出していくことが大事だと思います。神様はそういう思いさえも、思いを喜んで神様も受け入れてくださるんだと私は信じます。どうか私たちが神の国を完成するためにその使命を果たしていきたいと思います。今ちょうどこれから春を迎えてきて、安行の桜や梅も本当に咲き始めて、そろそろ満開を迎えようとしているようです。希望の春がやってまいりました。コロナウイルス感染によって本当にまだまだ私たちはいつまで自粛したらよいのか、本当に思い悩む時であります。しかし神様はそれも私たちを良しとしてくださってます。そのことを信じて、この週もですね、みんなでそれぞれの場で励んで歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができました。感謝いたします。神の国は来ていると主イエスは言われました。私たちは微力でありますが、この神の国の完成のために日々歩んでまいります。どうか私たちが本当に隣人に仕えて、神様に仕えて歩んでいくことができますように、私たちを守り導いてください。皆さんの上に豊かな祝福がありますようお祈りいたします。このお祈りを主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。